40数年ぶりにギターを弾きましたので、はい、まあ、練習はしましたけれども、だいぶ失敗しました。気づいた方もいらっしゃると思いますけど、すいませんでした。でも、本当に大事なメッセージが込められていたなって、そんなふうに思います。先週は6日にそして9日に原爆の日があって、その式典をご覧になった方も多いのではないかなと思います。僕は6日の広島の日の原爆の記念式典をテレビを通して見ていました。その中で広島市長さんが平和宣言を述べておられましたけれども、その平和宣言の中にこんな言葉があったので、まずその文を引用してお話したいと思います。皆さん、ここで再度あの惨禍を生き抜いた被爆者の体験に耳を傾けてください。当時16歳だった女性は、優しかった姉のことを振り返ります。まるで骸骨のように皮膚が崩れてなくなり、唇のない口から歯がむき出しになっていた姉の顔は悪夢のようで信じられなかった。また3歳で被爆した後に次々と病に襲われ、55歳で白血病を発症し原爆症と診断された女性は、いつも次にどんな病気が来るのかという恐怖に隣り合わせの日々だったと言います。また別の当時9歳だった男性は、多くの一般人が犠牲になっているロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにし、争いが起きない世界を作るため自分の中の争いの心を乗り越え、相手の考えを受け入れる気持ちを持ってほしいと、とりわけ若い世代にはそのために身近なことから考えてほしいと訴えます、そんなことを述べておられました。平和宣言というと、公式の広島市の宣言文で、誰もがこのことを共有してほしいという意味で表された言葉と思いますけれども、その中に個人的な経験談が表されていた。それは私たちもそのことを踏まえないといけないのかなと、踏まえてしっかり覚えておかないといけないことなのかもしれないと思って、ここで引用させていただいたんですね。平和のためにどうしたらいいかなって思うときに、平和がなんか何か戦争がなくなったら平和になるとか、それは大事なことですけれども、でもだったら平和になるとかいうふうに言っても、終わってない世界が今の文章の中にあったんですよね。歩み寄っていく、あるいは時には踏み込んでいくような、まあこちらの側がしっかり心を開いて、本当に今まで聞くことができなかった思いだとか言葉だとか、そういうものもなんとか聞くように 用意をしていくとか、そうしたことが必要なのではないかなと考えさせられた次第ですね。今朝選ばせていただいた歌詞は、そういう意味でもちょっとこう、あ、関連があるなと思っているところなんです。安息日に心を止め、これを聖別せよ。十回の言葉です。出エジプト記の20章の8節から11節、一つの戒律にこれだけ説が用いられているというのは大事なことだというふうに考えさせられるところですよね。安息日に心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目にはあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。神様が休まれた、そこに人も作られた人もすべてものも、ものも歩みを止めて合わせなさい、聖別された日ですというふうに、まあ普段仕事をしていて心を神様に向けなくても、この日聖別して礼拝をして心を神様に向け、神と思いを共にしなさいって命じられているところだなと思うんですね。重要な、とても重要な戒律ですから、この律法を守っている人たちは7日目の安息日を聖別して仕事をしないで守っているわけですよね。今でも守る人たちがいます。新約聖書の時代はこの十戒に九伝律法が加わって、その広がりがあって、それが受け入れられていました。安息日にはまあ極端なことだなと思うんですけれども、まあ歩く距離まで規定していたところがあると聞いたことがあります。ここまでよっていう、よっぽどだなと思うんですけれども、それぐらい厳密に考えている人たちは考えていたし、そのことを実行したっていうことだなと思うんです。なぜそんなことが生まれるんだろうかって思うと、やっぱり仕事をしないといけない人たちがいるからですよね。働かないといけない人がいるからそういうことになるんだな。でも戒律があるから、戒律のためにその仕事を制限しなきゃいけない、そういうことなんだろうと想像していますけれども、まあ仕事に結びつく行為、歩くこともそうですね、物を運ぶこともそうだなと思います。九伝律法というのはタルムードと呼ばれるものやミシュナと呼ばれるものがあります。覚えておくといいかなと思いますけれども、今もこれ日本語で読めるようになっていますよね。 その立法について新約聖書では問題になっている事柄がありますね。ご存知のように安息日に麦の穂を摘んだり病人を癒すということが論争になっていたりします。物を運んだりすることも、まあ、論争の火種になります。細かな口伝立法の運用が背景にあってそうしたことが常に問題になるわけですけれども、厳格に立法が扱われるからこの論争が起こるわけです。お読みいただいた今日の箇所の前の部分9節以下に、イエス様が安息日に手の苗た人を癒したことが記されています。そしてイエス様は安息日に良いことをすることは許されているって言われて、そして癒しをしておられるんです。良いことをすることは許されている。まあ他の箇所を見たりすると、まあ、家畜が井戸に落ちたらそれを助け出さない人がいるだろうかっていうふうに箇所もありましたよね。良いことをするということよりも、ここではファリサイ派の人たちは癒すことが問題だっていうふうに、まあ、考えたわけですね。それでファリサイ派の人たちはこのようにファリサイ派の人たちを論破する人をただでは済まないって殺意を持ち始めたということなんです。あるクリスチャンのお医者さんが礼拝に集いながら言っていたことがおっしゃっていたことがありました。礼拝中に急患が入ったって言われたらどうしようって、そのお医者さんは帰るって治療に当たるっていうふうにおっしゃってました。イエス様もそうなさったから。でも迷うよね、やっぱり礼拝したいもの、今まで神様が守ってくださったこと、そして新しい歩みにその一歩を進んでいくのに御言葉をいただきたいんだ。でもそういう中で急患が入ったら、いや帰る、それも神様の示しだろう、導きだろうっていうことを信じて帰るっておっしゃってましたよね。安息日を遵守することはユダヤ教の立法のもとにあった人たちにおいては明白なことでした。でもこういうふうに正しいと考えられていたことがあって、その一方でその正しさのために置いていかれる人、取り残される人、忘れられてしまう人、あるいは外に追い出されなければいけないような人が生まれているということなんではないかなって思うんですね。取り残される人、忘れられる人、外に追い出される人、正しいって言われている、正しいことやっていこうというふうに言われる中で、そのように残されていく人がいる、忘れられていく人がいる、追い出されるような人がいる。イエス様はそのような小さき者たちに目を留められているのではないか。癒しや 奇跡を通して、語られる福音を通して、神の愛はそのような人たちに届けられている。まことにその恵みにあやかった人たちは救われているわけですよね。この今日の御を主イエスをってタイトルしたんですけど、御言葉は、見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなったもの、かなった愛するものというふうに言われます。見よ、私の選んだしもべは、小さきものを癒し、支え、導き、その人に神の国は近づいたって、あなたのもとに来ている、まあ、神様に癒されているわけですから、本当にその中にいるんですよね。私たちはここに集まって礼拝をしています。礼拝をする理由は、この方のことを覚えているからです。この方がすべての人を罪から贖い出すために十字架にかかって死んでくださったから。すべてというときに、一人一人はもう部外者ではない。外に追い出されることも、忘れ去られることも、取り残されることもない。すべての人のために十字架にかかって死んでくださった。彼は異邦人に正義を知らせる。異邦人って、神の恵みに預からない人たちのことですよね。ユダヤ人は神の律法の下で神の言葉を受けて生きている人たちだって考えられていました。異邦人は蚊帳の外に置かれていたわけでしょう。しかし私たちも含め、福音に導かれて教えられて、今その真の神が示している正義を、正義のもとで歩みを与えられている。主の教えのもとで、小さき者、小さくされてきた者たち、その目は開かれてきたって。でも時間が経って、小さき者、自分が、いや、大人になりました、力をつけました、自立しました、しっかりやってますって言えるんですけれども、大丈夫です言いたいですけれど、でもやっぱり御言葉の前には、小さき者の一人、救いを必要としている一人だなって思うんですね。だから同じように救いを必要としている人は見えてくるんですよ。自分は大丈夫だって思ってると、 あなたも大丈夫になりなさいって思うじゃないですか。自分が大丈夫なようにあなたも大丈夫になりなさいみたいな、自分が基準になっていきますよね。自分の経験や知識やそういったものが、自分の物差しが基準になっていったりしますよね。まさにユダヤ教の中で積み重ねられてきた律法理解みたいなものが、ひょっとしたら私たちの胸の中にもあるのかもしれない。小さきものって自分のことですよね。ひょっとしたら一人では何もできないものかもしれない。イエス様はその小さきものを見出してこられた。私たちもイエス様の前に引き出されて今を得ている。見よ十字架のイエス様を、そういうことですよね。預言者はそのことをもう前から示してくれていたと。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。ここではイエス様がご自分のことを言いふらさないように戒められたっていう、別の言葉で言うとメシアの秘密っていう言い方があるんですけれども、癒したその技のことを大勢の前で言うなよっていうこと、それに対してなぜって問いが立ちますよね。どうしていいことなのに多くの人に知ってもらいたいじゃない、イエス様のもとでもっと救われる人がいたらいいじゃないってつい思う、つい思うんですよ。誰もが思うんです。でもイエス様は、まあ預言者は含めて、本当にそれを聞く者は大通りには言えないって、つい思うのが、もっと多くの人が分かるようにしたらいいじゃない、それ誰が言ってるんですか、自分でしょ。自分がいつの間にか基準になるんですよ。でも本当に救いを必要としている小さきものっていうのは、ひょっとしたら今僕には、私たちには見えてないかもしれないけれども、ひょっとしたらちゃんと開いたらそこにいたりするだろうと思うんですね。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。正義を勝利に導くため、救いが完成するため、するまでに、するまでっていうことでしょうかね。救いが完成して多くの、すべての人に届いていくために、まで、届くまでということでしょうか。それまで本当に傷んでいる人たちを、その傷ついた足を折らずいって、これは排除するということでしょうかね。くすぶる刀身を消さない、くすぶって利用価値が低くなっているろうそくがあったらっていうことでしょうか。それも消さないって、いくら年を取っても どんな状態になっていても、その人をその人らしく見ていくよって言われているように思う言葉ですよね。ありがたい言葉だなって思います。イエス様はそのように一人一人に向き合ってくださっているのかなって、その人の救いに、また平和っていうことがテーマなら、キリストの平和が訪れるように、その人に訪れるようにするっていうことでしょうか。すべての人のために、その十字架の死において神の愛を示された方を見よう。神の愛は世界のすべての人に届けられていく。どのような人にも届く。どんな小さな人にも届く。ここにいる自分にも届いている。見よ、主イエスを。すべての人々にその十字架の死において神の愛を示された方、大事にしていきたいことです。お祈りします。神様、イエス様を見るように、私たちのために十字架にかかってくださった方を見るように、その教えに心を開くように、自分が基準ではない、本当に大事なことを、この小さなもののために開いてくださったことをありがとうございます。どうぞあなたの御旨に沿って、この一週間もまた歩んでいくことができますように。今週は8月15日をまた迎えます。敗戦、また終戦、そのようなことを考えさせられる一日だと思いますけれども、それを神様、あなたの御旨に沿ってまた思うことができますようにお導きください。どうぞこの小さきものに御言葉を賜い、教えてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス・キリストの尊いお名前によってお捧げいたします。アーメン。